のバルカンフント東京ミルク放送局、皆さんおはこんばんちは。
じゃ
第242回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄幸
と、ちゃんまつ209です。
お話はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて、野球などについて思いつくまま気の向こうに語れる6分間情報ゲームです。
いや、
おね野球忘れるとこだった。もう忘れてもいいんですけど。最近野球の話というか、もうここにゼータガンダムって入れてもいいんじゃないかぐらい。
野球とゼータガンダムの話しかしてないよ。
てか、あいつのせいですよ。あいつのせい。
おつねのせい。
おつねのせいです。もうね、前回まで3連続で出たのか。で、それまでなんか1年半に1回ぐらいしか出ないレアキャラだったのに、ちょっとね、出しすぎちゃったかなと思う。
令和元年にゼータガンダムの話してんのうちらぐらいです。
まあそう、
ベルトオチカとルールカの概なんか間違えてるとか言われたけど、ちゃんまつがね、
ああはいはいはい、
30年前や。
30年前の記憶を引っ張り出して
る、出てきて話してるんだから、おもんぱかってくれた前。
歌しか合ってねえじゃねえかみたいなね。そう考えるとゼータガンダムヒロインって何なんだろうっていうところを考えちゃいますよね。
フォーでしょ。
フォーなんだろうなっていう感じはしますけど、まあ神優的には4なのかなっていう気がします。
一応4じゃない。
いや、いろいろねいますけど、
わかるよ、そのなんかやっぱその議論だけで、うん、お常呼んだら2時間ぐらい話せ
る。まあ、なんか女性キャラ多いんだけど彼女候補みたいな感じはないですもんね。
ないね。
ファーかフォーかどっちかでしょ、うん、で微妙に名前似てるし、
はい、
うん、だから、うん、そうね。あ、だからビアンカかフローラかなんですよ。
全然
ビアンカかフローラ。ビアンカ幼馴染枠でしょ。
ファー
はビアンカです。
ビアンカはフローラは悩むじゃん。
フローラはもうなんか手の届かないお嬢様じゃないですか。
だからその、こうつけがたいっていうか、なんかこう、全然タイプが違うじゃん。
ええ。
フォーかファーはどっちもやべえやつだもん。
どっち、いや、ファーはまだマシですけど。あ、でもファーがいなかったら、グリプス戦争、戦記起こってないですからね、実は。ファーが、公衆の面前で髪を追っかけて、髪言うって言ってたから髪がうざがって、なんか大きな声で名前呼ぶんじゃねえよとか言ってたら、ジェリドがなんだ男かって言って、
その第一話、ね、
それで殴りかかるじゃないですか。だからファーのせいなんですよ、あの戦争が起こったのは。
あの女のせいか。
ティターンズと英雄語、まあそれがなくても全面戦争したかもしれないですけど、ゼータガンダムがカミーの手に渡ってシロッコがあんなことになってしまって、ハマーンが参戦してきて三つどもえメイルシトローム作戦になるのは全部ファーのせいです。ファーがあんな公衆の面前大きな声で呼ばなかったら、あんなことになってなかったんですよ。全50話使った。はい。
ということで、今週終わりでいいですか。
まだまだ続くよ、ゼータガン
ダム。あら、は
い、いや、だからこの間ね、
はいはい、
名古屋の梅次郎さんにお会いしてきたんですけど。
まあ、もうお会いしたの、いつもありがとうございます、梅次郎さん。
いつも本当にね、メールとかお聞きいただいて、こんなものをいただきまして、ちょっとね、動画の方はこれなんですけど、はい、僕たちの好きな、ガンダム、ゼータガンダム編ということで、ゼータガンダム全エピソード。
なんで持ってんだよ、
梅次郎。この間、ナオイスネ君ゲスト回を聞いて、なんかね、感銘を受けたらしく。
買ったの、それ。
いやいや、持ってたんです
よ。でしょ、持ってるでしょ。
別冊されたね。これもう今絶版なんで、これぜひ、お役立てくださいと言って、はい、託していただ
きます。何に役立てるん
だ。いや、今後ゼータの話してるときに、これ全話の解説、1話から50話まで、
めんどくせえやつだな。
全部コラムとかも載っててね、はい、メカのやつとかも載ってて。
はい、梅次郎さんざ
す。ありがとうございます。なんですけど、そもそもなんで梅次郎さんに会ったかっつうと、あれですよ、僕、名古屋ドームに野球見に行ったんです。
いいじゃないですか。
中日のドラゴンズの応援するために、はい、交流戦ですよ。
はい、
楽天。
スーって負けてたよ。
まあまあまあまあ。
息を吸うように負けてたけど。
その前の日とかね、爆勝ちしたんですよね、13回。
呼吸をするより負けてたけど。
これはいけるんじゃないかと思ったんですけど、その時の、いや、その日ね、この昇竜ユニフォームがもらえるっていうことで、はい、まあ物に釣られていったわけですよ、簡単に言うと。まあ、入場者全員に、いただけるということで、ユニフォームもらえるなら行こうよっていうことで、まあどっかで今シーズン1回は行きたいなと思ってたんで、で結局土曜日だし、ここだと思って、ここぞとばかりに、うん、で名古屋といえば梅次郎さんだと思って、うん、お声掛けして一緒に来てもらってですよ。で2人でかわい
そうに
ドラゴンズ応援してきましたよ。
梅次郎さん申し訳ない。
ただ一リスナーさんなのにね、申し訳ないですね、本当にね。こんなことに巻き込んでしまってね。いやいやいや、でなんですけど、いやその時のあのね、楽天の先発が岸信介、
ノ
ブスケじゃねえわ。
ノブスケにつけ
岸ですよ。
いや、まあ、
元西武のね。
岸は打てないでしょ。
で、岸がね、 いや、ただただ楽天のピッチャーってだけなら、まあ、そこそこ打たれてるし、あの交流戦の成績も、まあ、そこまで突出して良くないんですけど、うん、あの13勝13敗みたいな、うん、なんですけど、対中日に関して言うと過去7勝1敗
完全にカモにしてるよね、
勝率8割超えてるっていうそして名古屋ドームに関して言うと3勝1敗でうち完封にやってます。
完全にどうやって勝つかを、
名古屋ドームに限った防御率 0.96、
あもう負けにいってる試合を見に
行った大エースです、はい、だからもう中日は
一瞬で終わったでしょ
ドラゴンキラードラゴンズキラードラゴンズ殺し、あのガッツが持ってるやつ、
ガッツが持ってるやつ
ドラゴンズ殺し
一瞬で終わるでしょ
全然打てない、
菅野とか、はい、すげえ調子のいい時の前剣とか、
はいはいはい、
見た時一瞬で終わるもんね試合、
もうかすりもしないようなやつでしょ、
うん、そうい
やでもねその時頑張ったのは1点もぎ取ったんですよ、うん、しかも、6回ぐらいか6回に1点もぎ取りまして、うん、これはと思ったんですけど、その後あれですよ、小郷くんっていう、
うん、
選手がいまして、
うん、
そいつがね、
うん、
スクイズしまして、
うん、
絞り取ってきました、
うん、
1点を
1点を絞り取って
もう妊娠された時点で何もできないです、
うん、
で松井裕樹にピシャリ伝えられてジエンドです
もうダメでしょ、松井裕樹出た瞬間にもう帰り出さないと、
だから隣そうまさにあの横にね4人連れのファミリーがいたんですよ、うん、でどうやら大阪から見に来てるらしくないか、新幹線の時間がとか言って、うん、なんかうだうだ言い出して、8回終わった瞬間にもうあのそろそろ引き上げてましたね、
正解正解大正解
いやでも最後ここでさよなら勝ちしたらすげえ気持ちいいと思って、
無理無理無理、松井裕樹なんて1年に 1,2 回しか打たれねえんだから、無理で、
嫁は石橋アンナですからね嫁が女優って言
う、嫁が女優ね、
嫁が女優のプロ野球選手はもうちょっとあれでしょう、サブローもですけど
大村くんはいいんじゃないの、
大村くん大村くんって呼ばないでください
大村くん、大村くん
巨人時代の大村くんはまああれですけど、うん、そうっすね、だ息を吸うように負けてきたんで、ドラゴンズショップで散財して帰ってきました、
散財して、
はい、
ちょっと確認させてもらっていいですか、
はい、
その散財してしまったんで、
あ、はい、
その経済状況が圧迫して、
はい、
風のおさなんですけど、
はい、
その梅次郎さんのお家にお邪魔してあろうことかそのまま止まったって話を聞いたんですけど、
いやーちょっとそこはちょっと文春案件なんでコメント控えさせていただいてよろしいですか、
でちょっと確認したいです、まさか飯とかも出してもらってない、
あそこちょっとスキャンダルになっちゃうんで、
飯は出してもらう、風呂は入る、
いやいやいやいや、そんなゲスなわけないじゃないですか、
いやいやいや、
そんなゲスなわけないじゃないですか、
それはまずいでしょ、
いやいやいや、そんな癒着、
伊集院光がリスナンチ止まんないよ
でも僕昔聞いてた分、なんかあのラジオ大阪の番組で、あの岩田光雄さんはあのゲンチャリでリスナーさんち止めてもらってましたよ。
いやそれは企画じゃん、
企画だけど、
それは企画だから、
多分プライベートだから、
プライベートでリスナーち止まんない
よ、そんな癒着あるわけないじゃないですかいやでもね、あのいろいろなあの名古屋飯の美味しいとこ連れて行っていただいたとか、
そういうことはそう
しましたよ、
そうなんだけど、
あそこ味仙とか連れてってもらいました
、味仙ね、そうなんだけど
美味しかった、
味仙は美味しかったんだけど、
はい、
クソすぎませんか、
いやいやいや、そんな、いやいやいや、
あろうことがお土産までいただいて、
いや、お土産は、お土産っていうか、この僕たちの好きなガンダムね、
うん、
あとあのピー、あとピーウィーの大
好き、マジクソですよ、
いやいやいやいや、いやいや、そんな、でもね、名古屋2日間でね、まあ、あの堪能させていただきました、
あじゃあよかった、
名古屋大好きになりました、また行きます、
大須にも行ってね、
はい、大須にも行って、大須も行って、栄も行って、名古屋ドームも行って、でもうだからあれですよ、白川公園も行って、
うん、
気がついたらあのセンチメンタルグラフィティに出てくる名古屋のスポット、過半数回ってましたあれと思って、一緒にあれ聖地巡礼できてると思った、帰ってから
本当梅次郎さんにはねお世話になってます、
本当に足を向けて、名古屋に足を向けて寝れません、
寝れないよ、もう
かん、もう常に来た枕、
うん、
もうね、はい、
はい、
名古屋には足を向けて寝れません、
梅次郎さんありがとうございます、
またよろしくお願いします、あで で全然小話なんですけど、
はい、
あの名古屋って質屋文化がすごいんですよ、
はいはい、
米票ってあるじゃないですか、米票ビルみたいなのです、7階建てのドカーンって、うん、そこも全部質流れ品が、うん、お求めやすい感じであって、で僕あんま知らなかったんですけど、なんか七上田っていう、多分名古屋にしかないんですけど、うん、上田さんっていうね、質屋のビル、それも7階建てのデカいビルなんですよ、うん、はぁと思って、やっぱ質屋文化っすねっつって、で見てみたら看板バーンってあって、うん、そこにいらっしゃるのがなんと松田聖子さんなんですよ。と思って、全然名古屋に縁もゆかりもないじゃんと思って、蒲町のり子さんはあの福岡県久留米市出身の歌手、ね、ですよ。おえーと思って、こんな大物がと思って、うん、ちょっと失礼ですけど落ちちゃったなと思っちゃったんですけど、
まあまあまあまあまあね、
まあでも最近、まあでもまあまあまあまあまあでもね、あんまりその紅白以外であんまりテレビでも
出てないから、
はい、と思って、こんなことがみじみじ頑張ってんだと思ったんですけど、僕一個、
うん、
事実に知ってしまったんです。帰りの名古屋地下鉄に乗った時に、うん、ちょっとね、秘められた事実に、直面してしまったんです、
はい、
松田聖子さん、なんと松田聖子さんじゃなくて真根田聖子さんでした。びっくりしちゃって、いたーと思って、そんなんおったーと思って、西島三郎真根田聖子おったーと思って、
いや真根田聖子さんは素晴らしいです、
ね、真根田聖子さんって昔松田聖子さんに本当にそっくりだったんですけど、うん、今の年を取った松田聖子さんにも今なおそっくりなん
です。いや素晴らしいです、それは
すげえなー、
真根田聖子さんは素晴らしいです、
美容整形ってすげえなーと思って。娘も美容整形の CM 出てますけど、
高校の時にですね、
高校の時の話入ってた、
うちの父が、
父春道が、
和道が、なんかよくわかんない商店街のなんかちょっと顔を焼くみたいな感じだった、
ね、あ、本屋さんですもんね。
そうそう、で、そのなんかこう商店街のイベントで、
はい、
芸能人を予防コーナーみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
父和道が、
和道が
多分いろんなところに電話して、
はい、
全力のコネを使って呼んだ方が真根田聖子さんだった。
全力なんだ。
そう、
七上田の全力、
そのなんだろう、はい、こうなんかさ、はい、俺真根田さん呼んだぜみたいな感を全力で息子に、はいどうぞみたいな感じで出してくるわけ。高校生ぐらいの時とか微妙じゃんその辺、
はいはい、
いやそれが松田聖子だと確かにすごいよ、
確かに。
で今だと俺多分爆笑してすごい喜ぶと思うんだけど、うんうん、高校生ぐらいでね、真根田聖子まだ早いよね。あ、うちの親父の全力はここなんだと、
まあ、贋作をつかまされたみたいな感じですよね、やっぱね。
いや面白いよね真根田さんとか言いながら、
はいはいはい、
なんかもうさ、真根田さんにペコペコしてる親父を見ながらすげえ複雑な気持ちになり、
はい、
なんかね、真根田さん何も悪くない、芸は素晴らしかったんだけど、
芸は素晴らしい、そうでしょうね。エンターテイナーですからね。
ちょっとね、複雑な気持ちになって、ちょっとトラウマを思い出した。
ああ、草野球 の、 あの助っ人にイチロー呼んだと思ったら日チローだったみたいな。
そうそうそうそう
まあまあそうだろうなと。
そうそういう感じ、そういう感じ。うちの親父の器の小ささというか、うん、あ、こいつこのレベルなんだなっていうのがよく分かった。
うちのじいちゃんもなんか商工会の顔役みたいになってる時に、その時に呼んだ大スターエナツ呼んだって言いました。
それはすごいじゃん。
エナツをヘリで呼んで、ヘリポート中華の、
そして小学校、
小学校のグラウンドに下ろしたんやつって、それ一生自慢しました。
それはすごいよ、
はい、
それはすごいよ。エナツ、それは素ですごいやつやん。
でもうちのじいちゃんの仕事、読売新聞の代理店だったんですよ、
うん、
読売の代理店なのにエナツすごくないですか。その胆力すごくないですか。巨人の選手呼ぼうよと思って。
すごいね、篠塚あたりそういうことフラッと来てくれそうなのに。
ね、柴田勲とかですかね、
うん、
当時だと、はい、そんな、
はい、ありがとうございました。
何の話なんですかね、はい、
ということで今週は終わりですか。
もうこれ14分使って、
もういいんじゃないですか。
これ怒るでし ょ、 でしょ、このタイトル見てプチポチって。
すいません、
もうすいませんね、本当にね、やりますよ、はい。というわけで今回のテーマ、俺たちのゴジラキングオブモンスターズです。冒頭のね、一応抜けに、
はい、
これ動画の人は抜けにね、映画秘宝さんとキネマ旬風さん、
はい、
はい、ゴジラキングオブモンスターズの特集号が出てるわけですが、
はい
はい、こちら、 ですね、はい、
ゴジラキングモンスター、ゴジラキングモンスターについて語ろうとですね、
はい、こちらですね、日本の映画キャラクターゴジラに基づいた2019年のアメリカ合衆国の SF 怪獣映画でございます。はい、で、日本ではゴジラ65周年記念作品、はい、そしてレジェンダリーピクチャーズ制作の怪獣映画を同一世界観のクロスオーバーとして扱うモンスターバースシリーズとして第3作目の映画にあたりまして、2019年5月31日に全米と日本で同時上映、
はい、
同時公開ということですね。
皆さんご覧になりました？
え、もちろん。
わかりました。あの、一応ちょっと、
はい、
あの、レギュレーション決めてないんですけど、
レギュレーション決めてないですね。
はい、あの、一応このポッドキャスト、あの、ネタバレ全開なので、
ま
あ、
基本的には全開中がまあ
そうですね。そうですね。もしちょっとその辺気にされてる方がいるんで、今後見たいなっていう方は、
そっと音量小さく。
そうですね、音量小さく。
音量小さく。
小さめにしといてもらえればなと思う。あの、昔の映画とかだったらね、別にその俺も言わないんだけど、
やっぱ今、まあね、
絶賛公開中なんで、
映画なんで、はい、はい。
ネタバレ全開だということで。
はい、なんで、まあ、だから、ネタバレとかに入る前に一言言っとくと、怪獣映画を好きな人だったら楽しめるんじゃないかなっていうことで、はい、そっと耳を閉じてください、はい、そうじゃない方は、まあ、
コンフィデンスマン JP に行ってください。
コンフィデンスマン JP そっち長澤まさみね、
はい、
はい、って感じですけども、はい、まあだから結構なんだろう、評価的には日本での評価はそこまで悪くないというか、結構ね絶賛してる人もいれば、はい、
そうだよ、
絶賛の方が多いのかなちょっとと思うんですけど、
中澤さんとか絶賛だった
。中澤さんだ。
穂積さん
2時間20分喋ってましたよこれ。映画本編より長く喋ってました自分たちもネタにしてましたけど、
そうだね、
映画本編、はい、これを全部聞く時間があればもう一回見に行けるぞって
中澤穂積両名も
大絶賛、もう全て語り尽くしてるぐらいの勢いでねやってましたね。あのピータン通信のね、
はい、
はい、ゴジラキングオブモンスターズ、はい、ぜひ聞いていただければと思うんですけどね、はい、我々的には、
え、
我々的になんですけども、
はいはい、
我々的には、まあ、僕の感想から言っていいですか、大ですか、
どうぞどうぞ、
画面が真っ暗で、正直怪獣いっぱい出てきて嬉しいんですけど、ちょっと何をやってるのかが分かりづらい、 あと元々の怪獣が結構独自解釈になっちゃってて、
はい、
なんかちょっととっつきづらい、はい、あとあの家族の描写が邪魔、
わかる、
以上、
わかる
以上っていう、まあ他にもあるんですけど、まあ、ザクッと言うとこんな、邪魔さんどうです、
あ、私的にですか、
はい、
やっぱアメコーにはゴジラは作れねえなと、
アメコーには、なるほど、
以上、
やっぱそれあれでしょ、シンゴジ見ちゃったからでしょ、
そうそうそう、それ難しい、
アンドゴジラ見ちゃったからでしょ、
そうそう、でシンゴジ見ちゃったのもあるんだけど、うん、その暗い問題に関しては、
暗い問題、はい、
ちょっとあの一応そのなんか作ったりする端くれとして、
はいはいはい、
ちょっとだけフォロー入れさせてもらっていいですか、
お願いします、
あの、はい、端くれもそうですけど、
うんうん、
基本暗いんですよ、
基本暗い、
その前回のゴジラもそうですけど、なんでなのかというと、はい、合成のちらつきがバレないようにするためなんです。
そういうことなの
いやでもこれ本当本当本当、
あ、まあだから結局全部 CG で作っちゃった弊害みたいなことでしょ。
そうで、アップライジパシクラン、パシフィックリムアップライジングは昼間、
アップライジングは明るかったですよ。
そうで、それは頑張ったんです。でそこに予算を入れたんです。
あ、なるほど。
で今回のゴジラも、はい、前回のギャレゴジも、
ギャレゴジ
もしこれ昼間でやったら、うんうんうん、多分もっとしょぼかった。
ああ、でもドクロ島のキングコングは割と明るかったですよ。
あれはキングコングだから。
どういうことキングコングだから
多分ね、いろいろあんだと思う。熱線を出さないとかさ、そういうことがあって、あのね、皮膚の質感とかそういうのとかって、
はいはいはいはい、
ちょっとね、すごい真面目な話しちゃうと、
はい、
あの合成がね、チラチラしちゃって茶畜見えちゃうんです。あの純粋にこれ分かりやすく言うとですよ、
はいはいはい、
水って絵で描ける、
うん、あー難しいです。
難しいじゃん、水とかコップの中の氷とか
透明なものというのは
難
しい。 はい、
その発想の概念で合成すると思ってください。
ほう
ほう、水をきれいになじませて映すってすごい難しいんですよ。
はい、
なので暗いんです。暗いとバレないんです。
あ、バレないっていう、ね、
そう、そういうことです。
なるほど、なるへそ。あ、
なんでちょっとそこだけフォロー入れさせてくれる。
わかりました。
でなんだっけ、あの、あ、シンゴジラ見ちゃったから、
シンゴジラ見ちゃったからっていうところはやっぱでかいんじゃないですか。その相対評価になっちゃうでしょ。
あのね、
うん、
まさにくその通りで、うん、シン・ゴジラ見てなかったら、うん、あいいんじゃねえので終わったけど、
はいはいはい、
シン・ゴジラがさ、うん、一応ほらなんか最初の初代のやつをリメイクしたじゃない、リメイク
っていうか、まあ、まあ厳密には違いますけどみたいな感じ
で、ね、でゴジラってほら水爆実験の弊害で、うん、あれがなんかその原爆というか戦争のオマージュみたいな感じじゃない、災害とか戦争の、
ね、だからあそこに出てくる人たちはゴジラが初見だった
んですよ、そうそうそう、
あそこに出てくるゴジラが、
そうそう、
で殴ってもいあの出てこないみたいな、
うん、ゴジラってもともと戦争とかそういう災害に対してのオマージュだったっていうことをシン・ゴジラで思い出させてくれたから、
そうですね、
それが俺シン・ゴジラすごいなと思ってて、その頭があるから、はい、今回見ると、うん、ハンバーガーしか食ってねえやつらがバカやってやがると
ハンバーガーを食うときにこう脇ガバガバにしてこ う,
うめえポテトフライうめえって言ってるやつが
キャッキャッヤンミヤンミっつって、
シン・ゴジラ見てなかったら多分楽しめたんだろうけど、シン・ゴジラ見ちゃったからな、
シン・ゴジラの弊害はね絶対にあると思うんですよ
あるよね、
ゴジライコールシン・ゴジラみたいな、なんかねニュースタンダードになっちゃった感がちょっとねやっぱり功罪ですわ、庵野秀明の、
うん、まあ日本だけだけどね、
うん、だけアメリカではあんま当たってないっていうか理解されてないんでしょ、
2週間で打ち切りです、
あでしょうね、
ええ、
すごい日本的な
新宿武蔵野館レベルのちっちゃいところ一貫公開で2週間で打ち切りです、
まさに日本的なもの
の250万とこんなもん
なり立ってる、え250万、
うん、
円、
うん、
円じゃないでしょ、ドルでしょ、
売り上げ売り上げ、
あまあさすがにドルだと思いますけど、でも低いです
ね、いや250万ぐらいです、
円じゃないでしょ、
そういやいや円円円、
純利益がそんなもんってことですか、
売り上げ、
まあ、あまあでも一貫上映ならそんなもんかな、うん、
シャレになってないって言って
た、シャレにならないですね、いやでも、
うん、でもまだまあまあでもその分かんないけど、俺シン・ゴジラ見てなかったら多分相当楽しめたんだろうなっていうのはあった、
そうですね、だやっぱゴジラ
ってオマージュが何もないんだもん、だって
歴史があるじゃないですか、
うん、
だから平昭和ゴジラシリーズ
いろいろガチャガチャ、そんなゴジラ詳しくないよ、
はい、で子供向けの作品もあれば、うん、で昭和の最後にね84ゴジラあって、
うんうん、
そこから以降が VS シリーズみたいな流れで、うん、ゴジラ対何とかみたいな、はいはいはい、キングギドラとかモスラーとかメタゴジラとか、
はいはい、ビオランテとかね、
そうそうそうそう、はい、であってでその後、まあ、そのミレニアムゴジラみたいなちょっとあってみたいな、そういう流れの中でのこの延長線上には多分あると思うんですよね、ゴジラ、
分かる分かる、
VS ものみたいな、はい、前まで一応ギャレゴジも、はい、なんかなんだっけ、ムートーじゃなくて、
なんかムートーくん、
ムートーか、
ムート
ームートーくんじゃなくてムートー系じゃなくてみたいないましたけど、でもなんか一応 VS じゃなくて一応ゴジラっていうものだったんですよね、でなんですけどやっぱね、ちょっとまあ話それますけど、シンゴジラって何がすごかったかって、ゴジラシリーズでありながらゴジラ映画じゃないんですよ、
まあ、エヴァンゲリオンだ
よね、エヴァンゲリオンっていうか災害パニックムービーみたいな、だ最初のゴジラは多分そうだ
ったんですけど、多分そうそうそうそう、
でもあれもなんか怪獣映画ブームでいっぱいバンバンラドンとか、うん、バランとかいろいろあった中の、うん、ギララとかあった中の一本みたいな、まあ、先駆けではあるんですけど、で、シン・ゴジラって、この平和な平成の日本にもし未曾有の大災害が発生したら、そしてその災害が、核実験によって生まれた、怪獣だったとしたらみたいなことなんですよ、だからあれシムシティなんですよ
まあでもあれでも東日本大震災でしょ、
まああれなん
シムシティも出てきたけどゴジラ、
シムシティにゴジラ最初のやつ、
うん、
であれだと思うんですまさに、
まあね、
でそうなった時に現代社会はどうやって立ち向かうことができるかみたいなことを描いてる、社会派なね怪獣映画というには
この前武蔵小杉行ったけどやっぱキョロキョロしちゃったもんな、ゴジラ歩いてたわと、
やっぱビル群にゴジラが立ってる絵とかが素晴らしいじゃないですか、ね、戦闘ヘリでね撃ちますか撃ちませんかみたいな、ピッみたいな、竜王のイエスノーみたいなあるじゃない
ですか、みたいな
そんなのやってる間に光がどんどん広がっていくみたいな、
だちょっとまあいいんだけど、
はい、
みたいな感じだったけど、いいんだけどにしてもちょっときついなっていう、
はい、はい、どの辺がきつかったですか、
なんかおかんと娘、
はい、娘ね、はい、
のなんか コーナーあるじゃん。
コーナーコーナー、それちょっとあのお笑い漫画道場の川島直美と車大将のコーナーみたいな、そういうみたいになってる。そういうことじゃないけど、
あのコーナーが何話してんのか一つも入ってこない。
だからやっぱ前作を思い出さないといけないですよね。
前作これね、そのシンゴジラの後見直したんだけどなと思って。
あ、本当ですか。
でも何一つ入ってこないんだよ。
ギャレゴジやっぱちょっと忘れちゃってますわ。
うん、忘れちゃってる。何一つ、まず何にも入ってこない。
渡辺謙がいたなぁ、覚えてる。覚えてる。で、芹沢、なんか元々の芹沢博士の息子かなんかで、親父をゴジラに殺されたんだみたいな、そういう設定はあったなっていうのは思い出したんですけど。
全くあの、
うん、
おかんと娘の会話が入ってこなくて。
外人ファミリーが。
そう。で、娘の名前がマディソンって言うじゃん。
マディソン。はい。
で、マディソン軍の橋っていう風さ、ね。
僕もそこで出てきちゃいます、
ね。そう、そればっかり。クリント・イーストウッドとメリーストムのメリルストリープのジジイとババアがなんかニチャーニチャーってブチューってしてる、
はい、
あの映画のことしか思い、マディソンマディソンって言われて、そのことしか思い浮かばずに、
僕も死んだ息子の名前アンドリューだったじゃないですか。やっぱロビン・ウィリアムズができちゃいますよね。
じゃああの二人は何やってたの、分かんないんだよ全然。何なのあの二人。産業で教えて。
産業でだ、あれですよね。
何をやってたのあの二人は。
あのサメ映画にありがちな別れた奥さんが科学者で。だからあれだと思ってください。ジャッカルの、
はい、ジャッカルのリチャード・ギアわかんねえよだ
の嫁が、まあ、元捜査員でみたいな。
あ、なんかね、はい、オープニングにさモスラ出てくんじゃん。
はいはい、はい、ほぼ出てきますね。
もうあの時点で、うん、わあ、なんか全部脱線演出してんなと思ったの。
ああ、なんかね、
見せ方といい、はいはい、音楽の使い方といい、超絶脱線見せ方してんなと思って、
はい、まして洞窟内ですからね、真っ暗の中でで
ね、
あのサンタナみたいな、あのジョジョの柱の男みたいな。
本当正直言わせてもらうと、
はいはい、
最後のゴジラ出てくる戦いまで、
うん、
本気で帰ろうかどうか悩んでた。
ああ本当ですか。
マジできつかったわ。
うん、
何にも入ってこない。
一応だからゴジラ
目の前で何が起きてるのか分かんないんだ、
はい、そうなんですよね。それがやっぱちょっと
会話が何言ってるか分かんないし
会話が。ああ、まあね。いや、そもそもこの何ですっけ、モナークっていう組織が何をしたいのかさっぱり分かんないじゃないですか、
うん、
その怪獣を復活させたいのか、あの封印したいのか、管理したいのか。
テンションのピークはレジェンダリーっていうロゴが出たとこだよ俺
最初の。
そう、あ、これそうだ、レジェンダリーだよと。俺たちのレジェンダリーだと。
俺たちのレジェンダリーっていうか、レジェンダリーにあんまいい思いないでしょ。
俺たちのレジェンダリーじゃんって思って、そこが一番テンション上がったとこかな。
あー、まあね、そうっすね。
モナークは何なの。
モナークっていう、
だからあの若手お笑い芸人みたいなの。
若手お笑い芸人みたいな、まあ、言われてみればそうですけど、まあ、だから科学特捜隊みたいなことでしょ。でもなんか全貌がよくわかんないですよね。よくわかん
ないし、そのレジェンダリーだったら必ず出なきゃいけない、うん、いい女枠、
うん、はい、ありました今回も。
誰あれ。
え、チャンツィーでしょうが。
何あの石田ゆり子みたいな。
チャンツィー、ちゃんまさ、一時期この人一時代気づいたじゃないですか。あのヒーローとかで、グリーンデスティニーとかで、チャン・イーモーの寵愛を受けて、初恋が来た道に始まり、チャン・イーモーの寵愛を受けて、
あの、餃子運んでた子？
餃子運んでた子、初恋の来た道から始まり、
か
いかにこのチャン・ツィーが可愛いかっていうの
を。随分知ってんな、チャン・ツィーのこと。
チャン・ツィーじゃーんと思って。
いやー、でもさ、やっぱグリーン、なんか、コングの時のさ、うん、なんかわけわかんない。いい女枠とかいたじゃん。
いました。あとはあのメグの時のあのリー・ビンビン、
そうそう、とかにも始まって。でなんかギャレゴジン時も、
はい、
なんか金髪いなかった。金髪じゃねえや、
金髪じゃなんですか。
いい感じの金髪とかいたよね。なんかそれがすごく良かったんだけど、
はい、
かさ、なんかもう、
でやっぱ
石田ゆり子みたいなの一匹だけじゃさ辛いよ。
石田ゆり子ね、まあ、だから
あとサリー・ホーキンスじゃさ無理だよ。
サリー・ホーキンスのあのババアっぷり、
いつの間にか死んでるし。
そう、いつの間にか死んでるし、あの人もね、モンスターにね縁がありますからね。半魚人とセックスしたりね。
いやいやいや、このまずね、いい女枠が弱い、
弱い。 ヨギスチャンツィも40ですからね。
いやもうだでよチャンツィがいるのはいいんだけど、20代のこうピチピチしてんの入れてくんないとおじさんたち困るわけよ。
そうなんですけど、
あとあとおっさんとケンは食べる鍋しかいない
じゃん。おっさんとケンは鍋しかいないで娘はまだね、そのピチピチではないし、
中学生ぐらい、
ね、早いし15歳ですって、うん、ミリー・ボビー・ブラウンさん、
うん、何話してるか分かんないし、
何話してるか、まあしょうがないですけど、まあ、僕らの準備不足っていうのがありますけどであれですよ、あのモスラをね復活させるにあたって、モスラって言ったら必ず必要な存在があるわけですよ、
はい、
コスモスっていうちっちゃいなんか女性2人リンリンランランみたいな
うん、うん、
過去にはあれですよ、うん、長澤まさみと大塚千尋だったこともありますよ、は
い
は
い、やってたそれしてそれ言うなよまさみの前で、それ
いや黒歴史とかじゃないと思うんですけどあれだから東方シンデレラを勝ち取ったから得られたポジションですよ、
う
ん、
そうね、そうね、そうそう、山崎春菜はやってないけど
山崎ひろなちゃんはあの東方シネマズの始まる前のあの、
そうそう、あそこしかいないけど、
うざい
紹介、あそこしかいないけどそういうこと言うの、
いやまあまあそういうことですけど、だからそれがないっていうのがちょっとあれっていうところはあったんですけど、だからこの映画でそのコスモスに相当する部分がチャンツィーなわけですよ。気づきました、茶松さん、チャンツィー双子だったんですよ。
それね、俺さ見る前にちょっとね、うん、聞いてた
の。あ、そうなんですか。全然わかんなくて
聞いてたから、うん、俺ふーって見ながら、あこれ確かに双子になってるけど、はい、これ編集で大幅カットだなって、うん、カットされてんなと思って見てた。
双子だとしても
あんなの分かりっこねえじゃん。
分かりっこ、髪型がちょっと違うぐらいでしょ。顔にでっかいほくろがついてるとかじゃないと
そうだよ、だってフードかぶってるでしょ、分かんないよ。
分かんないし、あれさっきあれチャンツィーさっきなんかあの飛行機みたいなところに乗せたじゃんと思って、なんであれ
一応アルバムの写真みたいな双子ですよみたいな、なんかそういう引っ張り方してたけど、
だって似てないのこのアルバムの双子が
そう、
全く同じ顔で、あれどっちだみたいな、あの
多分
飛び出すやつかなみたいな、
多分話も分かんないってことはすげえカットしてんだよあれ、
うん、あそうなんですかね、
うん、
うん、
っていうのはすごい感じた。
なんかねついていくのが結構大変だったんですよそのストーリーに。
いやストーリー何にも入ってきてない、
俺がバカなのかなって思ったんですけど、
何をやってるのかさっぱり分からない。
そうなんですよ。でチャンツィー双子だから、なんでちっちゃくないんだお前はと思って。
ああ、それはあるね。それはある。
乱暴ですけど。
それはある。
いや、なんかもっと分かりやすい存在でいいのにと思って。
あの、そうそうそう、あの、モスラが出てき
た時に。2人同時に出てくる映画ないと。
ないと分かんない。
双子って分かんないじゃないですか。
分かんない。
ちょっと。双子である必要もないし。
あの、モスラのね、出てきた時のなんかさ、うん、
はいはいはい、
モスラの定番音楽でも薄く弾いてるじゃん。
あれなんか周りの効果音がでかすぎて全然聞こえてないですけど、
もうすげえなんかそこも嫌だったし、なんか見てて、はい
はい
はいみたいな感じ、
はい、日本の皆さんモスラさんですよ、
はい、モスラのテンポ
さんですよ、はい、小林幸子さんでーすみたいな、
そうじゃないんだよな、もっとドーンって見せてくんないとさ、
バゴーン出てなんかギラギラギラギラみたいな、
そうそうそう、
それまさにその小林幸子が登場しました
み
た
いな、そうそうっていう感じだったらまだいいんだけど、なんか
なんか変に綺麗にしちゃったせいでインパクトが
まあまあ
なんかあやっぱあ外人さんにはこう見えてんのかなっていう、う
ん、でもまあ、
はい、
今回やっぱ個人的にはすごくあれだったんですけど、
はい、
気になる一番気になったシーンは、
はい、
剣渡辺のところですよね。
剣渡辺ね、僕も気になりました。あの剣渡辺やっぱ決めシーンがいっぱいあるじゃないですか。あのスチャってハズキルーペをかけるシーン何度も出てくるんですよ、ハズキルーペ、あ、まだハズキルーペかけたみたいな。
あ、スポンサーだろうね、スポンサー
あ、なんであんなメガネかけ直すんだろうなっていう、あ、ハズキルーペだからだと思って、
はい、これちょっとゴジラ具合悪いみたいなんでちょっと起こしに行きたいと思うんですけど、うん、何々はいや無理っすね、これはいや無理っすねって爆弾っすねみたいな、でも爆弾はさみたいな時に私が行きましょうとか言って、はい、いや何その取ってつけたような言い回しと思って、
はい、
いやいやこれだってえと思って、そこの結論早くねと思って、
もうでもそこしかないでしょ、でそう行くしかないでしょ、
でなんかゴボゴボって潜水艇に入ってこう
公表的みたいですね、あの特攻するやつみたいに
行って、なんかその遺跡みたいなところにもう、はい、ゴジラって書いてあって、
カタカナでゴジラって書いてあるゴジラのお家ですよあれ、表札ですよあれ、カタカナでゴジラって書いてあるの、
いやもう
はぁと思って、
ずり落ちたよね
俺ブーって笑いましたもん、
いや笑った笑った
最前列で、あなんで他の人笑ってないんだろう、
そうでずり落ち った上にさ、でなんか、はい、じゃあ爆弾セットしますみたいな感じで、はい、俺だって子供の頃実家にあったさ、はい、実家にあった電子レンジと同じタイマーだったよあれ
このガチャガチャガチャガチャガチャガチャンつって
最初よく分かんない30ってことは30分かと思って、うん、じゃあ30秒なんだねあれねカチッカチッカチッ、いやちょっと待ってちょっと待って一回あっちつこうあっちつこう、これ多分10分ぐらいできたぜ。
できますよね、
10分はありゃ帰れんじゃん、
うん、いや帰れますよ。
その前になんであそこで爆発しなきゃいけないのもう分かんないの俺も。
やっぱね、目の前で爆発させないと効かないからでしょ。カツが入んないからでしょ。
なんであれ爆発してんのあれ。
なんで
そもそもなんであれ爆発してんの、ゴジラの目の前で爆発。
ゴジラの目の前で原爆を破裂させることで、あれでしょ、放射能でゴジラがパワーアップするみたいなことでしょ。
あ、そういうことなんだ。
多分。
なんか叩き起こすみたいな雰囲気のこと言ってなかった。
そう、だからね、目覚まし時計みたいな。
あ、じゃああれはエネルギーを注入したみたいな感じなんだ。
その後ゴジラのテンションが上がっちゃって大変みたいな。
あ、そういうことなんだ
そう芹沢が気合を入れすぎたっつってバーバーバーバーバーバーバーバーバーつって、
マグマみたいな、なんかもう無理やり叩き起こしたみたいな感じだと思ったから、なんで叩き起こすためにケン・ワタナベが死ななきゃいけないんだ
ろうボワーッつって
スーパーセンズみたいな感じなのね。
スーパーセンズ、超浸水みたいな、
超浸水みたいな。そう、でもさ、帰れたじゃん。
帰れたっすね。あれ、確かに30分ぐらいタイマーにしとけば、全然帰れましたね。
ふんふんふんって帰れたよ。
うん、ふんふんふんって帰れましたね。
いやー、これ、何この茶番と思って見てたもん。
なんかね、あそこでしかもなんかすごい名シーンっぽく溜めて言うじゃないですか。なんか、さらば、友よみたいな。波動砲発射と同じテンションで言うじゃないですか。決めたけど。
何にも入ってこないよ、もう。うん本当ね、ケン・ワタナベはちょっと一回ね、はい、お前阪神ファンだから俺許してるけど、お前それ日ハムファンとかだったらちょっと一回話し合わないとまずいよ
阪神ファンだからね、
ちょっとね、俺ケンの信頼度はないんだよね。
ケンさんね、よくも悪くもやっぱ真面目なんでね、
なんか面白いと思ったことないね、ケンの出てる映画で。
そうっすね、
全部ギャグ枠だもんね。
でやっぱ三船敏郎的な扱いを今され始めてるじゃないですか、アメリカで。
三船は世界の三船で、
世界の三船だけど、やっぱスピルバーグの1941とかに出てる三船とかはギャグなわけじゃないですか
ちょっと俺ケン渡辺一回ちゃんとね呼んで話した方がいいと思う。
国際俳優なの。
でもね、ハリウッドで日本人 その監督の若手のやつらとかが、はい、結局言ってもさ、日本人はそんなにいないから、
うん、
やっぱケン・ワタナベをさ結構、うん、呼んでみたりするんだって。
呼んでみたり、
そう、来るかな来ないかなみたいな感じでバーベキューとか草野球とかに呼んでみたりする。
草野球とかにも気軽に呼べるんですか。
でもそんなの一応だ、連絡が結構早い段階でゲットできるんだけど、呼びづらいじゃん。
まあさすがにそりゃ、
うん、でも一応なんかなんか仕事じゃなくてこういうプライベートな集まりだから来てくれるかもしれないねみたいな感じで、
逆に
そうじゃんけんで負けたやつが呼ぶらしい。
じゃんけんで負けたやつが罰ゲームじゃないですか。
なんで3回に1回は来てくれるらしい。
すげえない
い人だな。全然臭いけど来てくれるらしい
出るんすか試合に。
出て
ショートとか守ってくれるんですか。
そうそう、でもものすごい天然だから、はい、何打った後、全力で三塁に走るらしいんです
、はい、いや、それ、糸井と一緒。
よし、で、なんか、お前ら頑張ってるから、俺が今日、終わった後、飯を奢ってやるって言って。
おお。
で、なんかちょっと、
あ
の、ビバリーヒルズの、
はい、ビバヒルの、
いいレストランテみたいなところに、
レストランテに。
みたいなところに、なんか乗り付けるらしいの、車でみんなで。
すげえ、キャデラックで。
ケン・ワタナベすげえわと、国際俳優だと思って、行ったら、はい、お前誰だみたいなことを、受付の人に、ケン・ワタナベがすべて冷たく足だ
ケン・ワタナベちょっとやっぱビバヒルでは顔が知れ渡ってない。
あれ、いやいや先週来たじゃんみたいなことを言ってるんだけど全然通じてなくて、結局なんかもんじゃ焼きみたいなの食ってみんなで帰
る。もんじゃ焼きないでしょ ビバリーヒルズにもんじゃ焼きないでしょ。
ビバリーヒルズじゃなくて、なんかその下に降りてった、下町の、
貧民街の。
貧民街のもんじゃ焼きみたいので、みんなで楽しく飲んで帰るらしいんだけど、あれっていう。なんか違くねみたいな。
なんか違う、
ね。すげえパイセンじゃなくねこの人みたいな雰囲気になるらしいのよ。
トム・クルーズですらその辺の歌舞伎町に行きつけの店の1個や2個ありますよ。
うん、いや、すごいいい人なんだって。
いや、それはいい人でしょう。うん、そりゃもう、来てくれるぐらいだから、最近、うん。
でもね、俺、ケンはちょっと一回ね、なんだろうねっていう感じがする。
説教っすか。
説教じゃないけど、ね、
事情聴取。
事情聴取というか、何をもってお前そこにいるのかっていう、その立ち位置にいるのかっていうのを一度確認したよね。
はい、そんな渡辺謙さんの立ち位置に疑問が湧いたところで、後半に続きたいと思います。はい。